サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。8月27日午後7時が回りました、サバガ物語お届けしてまいります。この時間お会いいたしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと
水の自由人浸水センター赤座隊のクマです。
はい、こんばんはです。
こんばんは。
雨になりましたでございますね。この
そうですね、あの夜になりまして、
お久しぶり、
お久しぶりでもない。
ちょろちょろは降ってたっけ
ですよ。先週の金曜日は降りましたからね。
よく覚えてますね。
ええ、家が水没したんでね。
え、そう。
窓開けてたんですよ。
まあなんと。
全然気がつきませんで。
寝てました。
いいえ、お外に水性生物ショーツに寝
てました。てで、あの川でずっとチャパチャパしながら。
いや、黒い雲来たなと思ったんですけどね、うん。結構雨足が強くなりまして。
はい。
先週の金曜日は相当降りましたよ。
で、家も浸水したと。
窓開いてた。
開いてた、うん。やっちゃいますよね。
やりますね。ね、宿題のプリントが濡れちゃいましたけど。
え、まずいですねそれね。
窓際にあったらしいですもんね。
まあなんといっても今週はいよいよ夏休み最後の1週間ということでございまして、
ね、うん、なんといっても今回の厳しいところは9月1日が月曜日。
これはね、1日、先生たちも辛いですよね。
ですね、1週間
1週間、ね、なんと土曜日が待ち遠しいでしょうか。
ですね、まあ、で明けますとね、中学校は豊富市内ほとんどが体育祭ですから。
あ、もう準備、
もう準備、
練習だ、
練習、毎日毎日練習。
まあでもね、うん、これぐらい涼しかったらやりやすいかなと思うけどね。
そうですね、
あの残暑っていう言葉はどこ行ったんでしょうかね。
まあ、でも日中は結構ね、お外の子はまだまだ暑いみたいですよ。
あの昨日私は、うん、あの夜まで福岡で仕事来てまして、ちょっとある地域、福知町というね、実は私が昔住んでた地域の近くなんですけど、そこ入りまして、いろんなあの防災面からいろいろ見てたんですけども、日陰に入ると涼しかったよ。
あ、日陰は涼しいんですよね、日に当たらなければ、
うん、ただ自分が発熱してるから、うん、暑いの
は
暑い。
ただちょっと動くとやはりまだまだ汗がこうじわっとにじむ感じはありますね。
ね、でもう皆さん、宿題ももう豊富市内の学校さんはもう提出という。
そうですね、大きなものは提出
ですから。びっくりですね、はい、私の住んでるところはまだまだ大丈夫でございますが、もう夏休みモードが終わりつつあって新学期モードへ入ろうとしてます。じゃあ、人間の世界もこれだけいよいよ夏から秋へ向かおうとしてるんですが、昆虫の世界はどうでしょうかという。お花もね、草花も秋へ向かいますし、昆虫の世界も多分秋へ向かうんではないかという、そういう転換期に来ておりますので、今日はですね、昆虫の関係詳しい、専門家をお呼びしております。ということで今夜のゲストもぜひお楽しみに。ぜひ皆さんね、ご参加をお待ちしておりますので、どしどしメールファックスをお寄せください。ファックス番号0835-25-3713 25局の3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらまでお寄せください。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガー物語をお届けしております。時刻は間もなく7時10分になるところでございます。雨の中のサバガー物語でございますが、山口県地方で、この中部地方はですね、大雨、洪水注意報が雷注意報出ておりますので、
今日は8月27日、
でございますので、はい、リアルタイムで聞いていただいている方は、大雨雷洪水注意報出ております。どうぞご注意ください。
最近でも注意報がよく出るような気がしますけどね。この
まあ、警報は出てほしくないですけど、注意報が、ね、出てますから、雷も、ね、遠くで鳴ってたら大丈夫だっていうわけじゃなくて、この番組でお話しましたが、10キロ四方に落ちますんで、鳴ってても、
土曜日の明け方ですかね、ひどい雷が鳴ったのは。
激しい雷、あの真夜中の稲光って、なんだ、またすごいよね、うん、ピッカピッカ。
話を進めている間にここの会話に加われない方がいらっしゃるので
ですね、
息を止めなければいけない、
あのピカピカ光りながらいやでも雷がこうなるとこう稲がよく育つって言いますけど、昨日訪れました福岡県の私の、あのその、まあ、ふるさとの近くの福知町というのもう稲穂がもうあの黄金色とは言わないけどだいぶ黄色くなってましてです、ね、
も
う
豆腐もだいぶ神戸を垂れてますね、
ですね、山陽の出汁はまだこれからでございます、
まあ、植えた時期もあるんですけどね、
はい、というまあこういう雷が鳴りまた稲穂がこう垂れつつあるときに虫たちはどういう生活を暮らしているかということで、虫の気持ちが非常によくわかる方に今日ゲストにお越しいただいておりますが、本来であれば夏休みの真っ最中とか冒頭にお呼びすべきだったと思うんですけども、残念ですが夏休みが終わってしまうこの時期になぜ呼ぶのかと、
まあ、これから連休ともありますか、
ね、ですから秋に向けて何を準備すればいいかと心の準備備えも含めてですね、お話をお伺いしたいと思います。この番組でも、恒例となっておりますがサバガワ昆虫友の会、どっかの百貨店みたいですけど、広川明則さんにお越しいただきます。こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい、
長らく無言の時間が続きました。
11分待っていただきます。その間に呼び出しが出るんじゃない仕事場からと思いながらですね、ちょっと雨
降って、王国から王国から、
ね、いや一応仕事場と王国はまた あるんですよ。
まあ、別なんですか。
別なんですよ。
ご自宅なんですかね。
でもその王国を保つために仕事場が必要なんです、仕事が必要なんですね。ということで今日は作業服で仕事場の格好で来ていただいて、いつでも戻れるような状態で、今日雨降っておりますんで、はい、そういう職責ですので、はい、ということですが、前いつ出ていただきましたっけ。
もう1年ぐらい前になりますね。
そうですね。
秋、そんな前でしたっけ。
実は、昆虫友の会でご出演は2度目だと思います。
2度目、
はい、
そうですね。
ですよね。
まだ2度目ですね。
うん、
でこれ子どもたちが非常にねこの友の会のこの非常にいいなという結構反響があったにもかかわらず、全然ゲストに出そうとしなかった大人たち、やっと夢が叶いましたということで、なぜこの夏休みでもう終わってしまう、昆虫採集なんかもしてる時間ないよと、宿題はもう出してしまったし、あとはもう新学期を待つばっかりというのに、なぜ昆虫友の会の、ね、王国の、ね、国王を呼んだのかという話なんですが、趣旨はありません。はい、
はないんですか。
ないんです。
いや、まだまだ間に合うっていう話じゃなかったんですか。
一応予告では、今からでも間に合う昆虫採取と、うん、いうことですが、でも豊富地区の学校はもう全部提出してしまったということですから、う
ん、でも見る観点を知っておくことは大切ですね。
まあ、一応、趣味の世界と、うん、来年の夏休みに向けてですね、もう早くから準備したらどうでしょうかということでお伺いしたいと思いますが、うん、夏休み、広川さんを幼少の頃ってのはやっぱり虫取りに明け暮れましたか。
まあ、もう裏山に毎日毎朝ですね。
毎朝
で夕方は夕方で
通う、
まあ、日に2回は通ってました。
どんな虫が昆虫たちがいましたか。
もう僕たちがその取るのはもうカブトムシと、うんうん、あとヒラタクワガタとかノコギリクワガタとかクワガタが取れれば、
うん
うん、嬉しかったですね。
で今はそのクワガタがまあ、財を成してるというか、生き残ってるというか、
この前から言うと、財は成してないですからね。
財は成してる。で、やっぱり子供たちにとって、やっぱりカブトムシ、クワガタって、やっぱり憧れて大好きな昆虫の一つですよね。
うん、そうですね。うん、まあ、大人の僕も大好きですけど。
大人の方も結構ね、飼っていらっしゃる。
今は多いと思いますよね。
割とお子さんが飼ってとかね、今スーパーとかでも売ってますけども、うん
ね、
ペットショップなんかでも売ってたりしますけど、はい、飼ってと言って飼った後、
うん、
実はお父さんが一生懸命飼育していたりとか。
ね
で買ったね、その日とその次の日ぐらいまでは、はい、よしよしって、ねはい、子供たちもしますけど、それ以降はお父さんが頑張ったりとかね、はい、結構なんか名前なんか買って見つけちゃった
り、はい、何を隠そう私もや飼っておりまして、うん本当は子供のあれなんですが、ゼリーをやるのはお父さんの係で、
うん
実は買ったんじゃなく飛んできたんですよ、
うん、
家に。で飛んできたのと捕まえて入れてたんですけどね、うん、で今オスが入ってるんですが、うん、メス飛んでこないかなって待ってるんですけどあれってあれなんですか、オスの入ったケースを外に出すとこと、メスってやってきます。
やってこないでしょうね、それは。難しいと思いますね。
呼べないんですか、オスは。
呼べないと思いますね。
メスはどうなんですか。メスが入ってるとオスに来ます。
メスがいるとオスは近づくから寄っていくかもしれないですけど、
だから
飛んでくるのは難しいかもしれないですね。
なかなかそこまでいかない。 やっぱり出会いの広場っていうのが必要なんですね。
必要ですね。
ということは滝に知能は一生独身。
だから去年ですね、実はたまたま2匹飛んできて、うん、オスメス、
うん、
で入れたら卵をあの幼虫がいっぱい出てきたんですよ。でこれを、コーヒーの瓶に、
うん、
あのいろんな方にご協力いただいて瓶を集めてきまして入れました、
うん、
面倒見始めました、
うん、
で玄関に置いてました。でちゃんとちょっと水分も与えつつ、うん、様子を見てました。でそのうち、いろいろ掃除とかね、年末の大掃除なんかしてると邪魔だなみたいな話になって、ちょっとでいいからちょっと倉庫入れとこうって倉庫入れられた瞬間、うん、そっから二度と出てきませんでしたね。そして気がつけば、子供が、黒くなってるよと、ご成仏遊ばしてしまったということで、今もっとひどい扱いですよ。それがまだ入ってるんですよ、そのまま。忙しいということで、倉庫から出しまして、今雨に打たれてます。
それはちょっとじゃあご解説いただきましょうか。
今言ったのは、なってないですね。もうどうしようかと思って今手が出そうだったんですけど。
今ですね、国王がこう、こう声にならない声が。
なんというその無礼なことをするのかと。
うん、そうですよね。喋れないですからね、相手は。
です
よね。ちゃんと、相手の気持ちになって。
熱いですとか、喉乾いてますとか。
だから感動はありましたよね。びっしり入ってましたからね、そこに。
うん、
これ一個ずつこうやってね、入れて、で、こう、生きてる生きてるってやってたんですよ。ところが、ダメですね。ね、で、前、国王からも、いや、そんなにカブトムシは、そんなに手かけなくてもなんとかなりますっていうお返しさで、なんとかなるだろうと思ったけど、さすが倉庫入れちゃいけませんね、やっぱね。
見えないところに行くのは良くないですね。
よくダメですね。
ね。
忘れてます
か、ね、忘れてますね。で、まあ、皆さんのところどうですかね。で、カブトムシってどのぐらいの寿命なんですか、その生まれて、まあ、成虫になって。
多分、カブトムシだと、卵で生まれて、幼虫が1年。
はい。
で、次の年に成虫になって、成虫
になりますね、
交尾して終わりですね。
あ、
で、まあ、メスが卵産んで
次の世代もバトンタッチ、
ね、そうですね。
カブトムシの姿、今、まあ、皆さんが大好きな姿でいられるのは1年っていうか、うん、
1年
ない ですよね。
3ヶ月ぐらいですね。
ということは独身のカブトムシの方が長生きする可能性があるんですか、
うん、そうですね。店なんかで売ってるとオスとメスはちゃんと分けて売ってるところで買わないとですね、
はい、
一緒にして飼ってるところで買うとオスは多分買って帰って数日で死ぬと思います。
あ、これ教訓ですね、うん、我々にとっても、うん、やっぱりいろいろ所帯を持つといろいろとこう苦労もあるということで。
今子供たちに向けて話をしてますからね。
はい、すいません、ついスポンサーの方の顔を見ながらちょっと思ったもんですから。
でもこれは一つのいいヒントでしたね。よくペットショップなんかだと一緒にね入っているパターンもありますよ ね、う
ん、ね。であれ相性ってあるんですか、ペットショップが入れたとして、うん、でね、プロポローズ大作戦、うん、カップフィーリングカップル5対5なんてできませんから、カブトムシは。そういうことってできるんです。フィーリングってあるんですか。いやだ、絶対こっちとはもう一緒になりたくないって。
相手が喋れないんで僕もちょっとそこまでの気持ちはわからないですけどね、うん、きっとあるんでしょう。
あ、
絶対に認めないみたいなものもね、うん
うん、で結構ね、今うちは飛んできてるんで、飛んできたやつ捕まえてるんで、結構カゴの中っていうか、カゴっていうか土のなんていうのかな、飼ってる、うん、容器の中飛ぶんですよね、パパ。
あ、そうですね、
やっぱ飛びたいんですかね、あれは、
うん、カブトムシはよく飛びますからね、普通に暗くなったら飛ぶ、
ゴキブリと一緒にこう飛ぶわけ、うん、
いいです
飛んでる姿は似てますからね、あれ、まあ、うちも最近よくゴキブリ飛ぶんですよ、ビャーって。でカブトムシかなと思う、うちのカブトムシかなと思ったら、ずいぶんなんか軽く飛んでるなと思ったら、止まった瞬間分かりますよね、正体が。うん、
でもまあ、黒い昆虫あまり好きじゃない人が見るとカブトムシ見てもクワガタ見てもゴキブリに見えるって言いますからね。
あ、ちょっとこうテカリ具合とかね。
そうです、うん、
目がもうそうとしか見えないんでしょうね、多分ね。
カブトムシってのは我々が普段見ているカブトムシって、日本のカブトムシって大体一種類なんですか、同じ種類なんですか。
日本の国内ほとんど一種類だと思いますね。
日本人カブトムシ、
なんですかね、鹿児島から、南の方の、
はい、
まあ、沖縄とか、
はい、
うん、ああいうところであればそれぞれ島固有のやつがいると思うんですけど、
沖縄、
島ごとにですね、
島ごとに、
亜種っていうか、まあ、少し細かく分類すればですね、
やっぱりほとんど1
種類だと思います。
あ、1種類、
ええ、
だから多少その南の沖縄とかになるとちょっとこう見た目も違う、
うん、うん、ちょっと 角っていうかが小さかったりとかです。その辺は形はほとんど一緒だと思います。
その辺はあの沖縄に詳しいあの課長にちょっと聞いてみようかなと思いますが、
聞いても、
はい、ですね、後でちょっと、はい、フリートークの時にもちょっとお話しようかなと思いますが、あ、なるほどね。でカブトムシとクワガタって、クワガタも大好きですよね、子供たちね。
そうでしょうね。
基本的に飼い方は一緒ですか？
成虫の飼い方は一緒です。幼虫は全く違いますから、ね、
違うんですか？全く
全く違います。食べるものが違いますから。
あ、ということでですね、今からでも間に合うのかな、あのこうだんだんあのオスメス入れて、
うん、あのクワガタなんかが家にまだオスメスいればまだ間に合います。
間に合いますね、じゃあ今からでも間に合う次世代のあの架け橋ということで、ここで一曲挟んでですね、その辺のあの非奥義をですね、伝授していただきたいというふうに思います。
熊の独り言のコーナーでございます。8月22日金曜日、再び小野水辺の学校で水生生物調査を行いました。今回も真ん中に流れますせせらぎ水路の上流、中流、下流と調べてみました。今回の調査では中流にエビがたくさんいたということが分かりましたよ。中には黒いエビもいて、なーぜーと子供たち、ふと空を見ると黒い雲、急いで帰りました。前回はたくさんいたバッタ、今回はあまり見ることができませんでした。調査時間が違ったからでしょうか。そして翌日8月23日土曜日の小野サマーフェスタにも行ってきました。こちらはですね、約10分間の参加でしたが、とても賑やかでしたよ。たこ焼きはもちろん食べました。駐車場となった水辺の学校にはたくさんの車、そして花火の準備が進んでいました。残念ながら花火を見ることはできなかったんですが、お祭り気分を味わえてとっても嬉しかった熊でした。今日の熊の独り言のコーナーでした。